はい、遠野江です。それではですね、今日は知恵ノートの作り方と題してお話をしようと思います。で、これはゼロからの起業をする際に、知恵のアウトプットが必要だという流れの中での、このタイトルなんですけれども、まず知恵というのはですね、思うという字に知恵の絵と、難しい方の絵という字を当てるんですけれども、これは仏教用語で、知恵っていうのは考えることによって生み出す知恵のことですね。ですから知恵をアウトプットするときに、前回はライブラリーを作るということも言いましたけど、基本ライブラリーというのはインプットが主になるんですけれども、それを今度アウトプットに持っていくときには、単に情報を取ってるだけではダメで、その内容をもとにして自分で考えないといけないわけですよね。ですから、その考えをメモするということですね。これが知恵ノートになります。知恵を書き残す帳面を作っておきましょうという、こういう話になるわけですね。で、なぜこの知恵ノートが必要かというと、知恵をアウトプットするときにはですね、自分の考えたことを言葉にしなきゃいけなくて、その言葉をですね、文章にして書くときに、一つ考えが定着するわけなんですね。だからやっぱり、基本はやっぱり書いてみないと自分の考えというのはなかなか明確にならないし、深まることもないというふうに思っております。で、今も私は自分の知恵ノートを見ながらこうやって喋ってるわけなんですけれども、この自分の考えをですね、書き記したものという知恵ノートを見ながら喋ってるんですけど、逆もまた真なりで、実は書きながらこそ考えられるということもあるんですね。なんで書きながらだと考えれるかというとですね、文章にすると考えが明確になるので、それを積み重ねていけるということが一つなんですけれども、もう一つはですね、書いてしまうと忘れることができるんですね。だから何かを思いついたとして、で、それをですね、書かずに頭の中で覚えておこうとすると、意外とですね、忘れないようにしようと思う意識が働くので、そっちの方でメモリーが取られるというか、エネルギーが取られて、次に新しいことを考えを進めようという方のエネルギーが減るんですね。ですから、同じことばっかりをずっと自分の頭の中でリフレインするだけに終わったりすることがあります。例えば分かりやすいところで言うと、私は若い頃作曲をしたりしていまして、作曲するっていうのは常に何かインスピレーションを待ってるような作業なんですね。何かいい曲を作ろうと思って、ある種の曲想が生まれたとしても、そこにインスピレーショナブルなメロディーが生まれるのをずっと待ってる感じで、で、いろいろとやってるうちに、これだっていうようなメロディーがですね、浮かんでくることがあるわけですけれども、これをですね、すぐにテープレコーダーか何かに、IC レコードかなんかに吹き込めば忘れられるんですけど、特に昔はあんまりそういう設備なかったですから、思いつくとですね、今度それ忘れないようにしなきゃいけないわけですよね。というのはもう、考えというかアイデアというのはもう、淡雪のようなものでして、放っておくと手のひらの上ですぐに消えていくみたいなところがあるんですね。本当にすぐ消えますから、だから思いついた時にはこれすごいなっていうふうなアイデアで、これ絶対忘れないだろうなと思ってても、ほんとしばらく経ったら、あれ？という感じでですね、もう再現できなくなって、 まあ、しかもなんかすごくいいアイデアだったということだけはよく覚えてるので、余計悔しくて、でまた思い返そうとするんですけど、まあ私自身の経験でこれ思い返そうと思って再現しようとして、成功率は半分いかないんじゃないでしょうかね。ついに思い出せなかったっていうことがいっぱい経験としてあります。でまたその思い出そうとしてる時自体もすでに新しい考えは止まってますんで、だから思いつくたびにメモをして忘れるべきなんですね。書いておけばもう忘れませんから、じゃあもう次に行けるわけです。で、いいアイデアというのもですね、なんか一発ポーンとこう出てそれだけで終わるというよりは、なんか地震みたいなものがありましてですね、地震とか噴火に近いものがあって、なんかこう余震みたいなものがあるわけですよね。で、なんか、あ、来るぞ、来るぞ、来るぞ、来るぞって、いろんな考え浮かんでから、どっかでドカーンと来て、来た後もまた余震が続くわけですね。またそのマグニチュード8ぐらいのやつがドーンと来たとしても、次には7ぐらいがまた来たりとかして。で、こういうものを全部メモしておかないと、非常にもったいないことになるんで。だからこう、メモせずに頭の中で考えてると、まあ、仮に覚えててたとしても、その一番大きなマグニチュード8とかマグニチュード9のアイデアだけしか覚えてなくて、それ以外のものを取りこぼしたりすることもあります。ですから、もう忘れるために書くんだと。忘れることができるから次に行けるんだと。次に、また次のひらめきを出すことに全力を集中できる。この手持ちをなくすということが非常に大事になってまいります。いつも手が空いてる状態ですね。いつも手が空いてる状態で、宿題がない状態だからこそ、その時一番新しいことを思いつけるんで。ですから、まあこのメモすることによってですね、覚えておかなきゃいけないという宿題をなくすわけなんですけど、もうこれもあらゆる仕事術で言えることなんですけど、手持ちを早くなくすことですね。未決の案件とか宿題みたいなものを抱えてると、そこで新しいことを思いつくというエネルギーがかなり減衰するので、常にもう片付けれるものは全部片付けて、もう手ぶら状態にしておくと。だからまあ比喩で言うと、手ぶらでもう外をこう着流しで歩いてるような時に一番いいアイデアを浮かべると思いますね。だからまあそのためにはどんどんどんどん思いついたら書いておく。書いたらまた手が空くので、そしたらまた次のことを思いつく。まあ、こういう具合にですね、知恵というのは、しゃくとり虫のように進んでいくというふうに思ってください。しゃくとり虫というのは、キュッと前に動く瞬間が思いついた瞬間で、でこれをメモして、メモしておくとまたしばらくずっと何か考えたりする。この間は前に進まないんですけど、でそれで何か、あっと思いついたらまた前に進むみたいな、こうしゃくとり虫のようにして、前進をしていく感じですね。だからまあひらめきをメモるということは、面倒くさいと思っていとってはならないと思いますし、まあ、常にメモれるような状態を用意しておくことが大事だと思います。まあ、だから手元に何かメモできるメモ用紙とか手帳を用意しておくとか、あるいはまあ私の場合だったらパソコンにメモしたりして。で、これパソコンがなんで便利かというと、スマホと連動して、クラウドで連動してますから、パソコンにメモしたものを外出するときは今度、スマホでまた見れるんですよね。で、外に出たときも、スマホで思いついたことをメモしておくと、今度家に帰ってきてからこのパソコンで読めると。で、まあ、私もいろいろやりましたけれども、紙の手帳ものを100冊、200冊って作ってますけれども、その良さはあるんですけどね、フリーハンドで書けるという良さはあるんですけれども、ストックしたやつの中から引っ張り出すときに、やっぱりパソコンだと検索が使えるのが大きいんですよね。だからキーワードを打ち込むと、もう5年前のものでもですね、パソコンだとすぐ出てきますから、これを紙の手帳で5年前にどっかで思いついたことをもう一回引っ張り出してくるというのはなかなか大変です。実際はまあ 手帳をですね、ずらーっと並んでますけど、まあ、手帳に書いたのを見直すっていうのはよっぽどのことがないとやっぱりやらないですね。で、パソコンというか、まあ、エバーノートというメモ帳を使ってますけど、こっちの方だと、検索ワードを入れるといろんなものが出てくるので、たまにこうやってみてですね、2年前に考えたやつがまた出てきた、なんてね、ことが結構あって、重宝しております。まあ、いずれにしてもですね、まあ、どっちでも好きなものからやればいいと思うんですけど、何らかの形で、メモをするということですね。インスピレーションというのはもう気を抜くと、もう粉雪のようにすぐ消えてしまいますから。まあ、そういうことですね。だから、書きながら考えるっていうのは非常にいい方法なんですね。書いたそばから忘れて次に取り組んでいけるので。だこういう形で、ずっとメモを作っていって、まあ、疲れたらまたちょっとしばらく休憩したりはしますけど、そのメモをずっとね、ワンポチずつ、考えを前進させていく。実際はそのワンポチ思いつくまでに、しゃくとり虫のように、5分、10分考えたりすることもあるので、ね、ゆっくりゆっくり進んでいく場合があるんですけれども、まあ、そういう感じで、メモをぜひしてみてください。で、このメモをするときのですね、一つの秘訣なんですけれども、一つのトピックは、ある程度まとまった量にすることがおすすめです。つまり、考えをメモしてると、一行ちょっと書いたら、またすぐ次のトピックに進みたくなったりするんですけど、それだとですね、ちょっと後から読み返してみて、なんかまあ、ひらめきの片鱗は見えるんだけれども、まだそれがこう、付加価値を生むというか、富を生むような、こういうコンテンツにまでつながるかというと、ちょっと足りないんですね。だからちょこっとした思いつきみたいなものが一行。で、また全然話が飛んで、また一行みたいなものだけでは、ちょっと物足りないということです。まあ、踏み込みが不十分なんで、それだけではですね、ちょっとなんか、尻切れトンボみたいな感じがするというか、物足りないわけです。だから、一つのトピックを思いついたら、まあ、それについてですね、しばらく踏みとどまって、いろんな角度で、それを眺めて、考えをさらにこう足していくのがおすすめですね。練り込んでいくという感じです。例えば今私はですね、考えは一つの塊にするという、まあ、トピックを今ちょうど語ってるところですけれども、まあ、これについて私は、CA メモではだいたい10行以上ですね、12行、10個以上のポチがあって、考えをいろんな角度から進めていってますね。実際は考えは塊にすると。まあ、こう書けばもう私の気づきというのは終わってしまうことでもあるんですけど、でもそれだけだとですね、物足りないので、実際それをですね、塊にする。なんで塊になってないと価値を生まないのかということでもメモを入れていったり、だったらどうやったら塊になるのかという方法論を次考えてみたりとか、いう形でですね、いろんな切り口を入れて、考えをちょっと膨らましていってるんですね。で、こういうふうにしておくと、このメモを見ながらですね、一つのテーマについて、まあ、2、3分喋れますよね。本のページだったら2、3ページ分は十分書けます。で、それぐらいやっぱり書けたり喋れたりしてないと、なんかね、一行ずつ、思いつきを言われるようなやつだけで、終わってみたら、120個の思いつきを言われましたっていうような、こんなコンテンツはちょっと聞いてても、心に残らないし、腑にも落ちませんよね。だからまあ前にもどっかで言ったように、自分のひらめきメモというのは自分にしかわからない形で残しておくと、後になったら自分でもわからなくなるんで。だからある程度後になって再現できるようにするためにも、ちょっとね、何か一つのトピックを思いついたら、それはまあ、小さな込み出しみたいな形にしておいて、その下に思いつきを、ワンポチ、ツーポチ、スリーポチ、フォーポチっていう形でですね、いろいろと考えて、しばらく磁場を作ってみることがおすすめです。そうすると、それを聞いた方の読者とか視聴者の方も、ああ、いい知恵を 一つ聞けたなっていうふうな満足感が出ると思うんですね。自分のためにもなるし、人のためにもなるので、一つのトピックはある程度まとまった量にまで、塊にまでするというのがですね、これ富に変える秘訣になっていきます。さて、まあ、その塊にするという話の次の話題としてはですね、まあ、塊にすると言っても、ただその量を増やせばいいということではないんですね。だからその塊を作る時のワンポチワンポチは、それぞれ小さな発見が必要なんですね。言い方を変えれば、それぞれワンポチワンポチで話が少しずつ前に進まないといけないんです。そこにこう小さなアイデアでも入ってないと、同じ話がずっと停滞して足踏みして繰り返す形になりますね。まあ、よくありますでしょう。なんか話が同じところでずっと立ち止まるようなタイプの人。何か一つ言うんだけど、また同じような話を何回も何回も繰り返す形ですね。まあ、年取ってくるとそういうふうになりがちなんですけど、まあ、それは丁寧ではあるけれども、あまりに同じことばかり続けられると飽きてきますでしょう。で、これがまあ、知恵をアウトプットするときには読者から、ね、退屈に思われるということになるわけですから。そうするとまあ、読者が離れていくことになるんで。だから、一つ一つワンポチワンポチいろんな切り口を入れながら、少しずつでいいから話を前進させるということをですね、心がけていただきたいと思うんです。まあ、小さな発見が必要だと言った理由はですね、もちろん大きな発見が中に入っているそれはそれでいいんですけど、大きな発見がないとメモできないと言っちゃうと、ハードルが上がりすぎて、なんか何にも書けなくなりますんで、だからまあそこまでハードル上げなくていいので、ちょっとした気づきでもいいから、ワンポチ次の考えをメモするときには、前に言ったことより何かちょっと前に進めていくということが必要なんですね。まあ、何度も繰り返しているように、この前に進める、前に進めるという感覚がですね、このコンテンツを作っていくときに非常に重要で、だから知恵ノートを作るときもそういう心がけを大事にしてほしいと思うんです。話題が少しずつ前に進む、ということですね。まあ、そういうことを心がけてほしいし、まあ、そうですね、ちょっとこぼれ話ですけど、非常にこうライブラリーが充実して、読書量が多い人の特徴はですね、何か一つのことを言うと、そこから連想ゲームのように、別の話題にこうワープできるんですよね。渡辺正一先生とかもね、そういうのがすごくお得意ですけど、まあ、例えばですね、まあ、なんかで西郷隆盛の話をしたとしましょうか。で、西郷隆盛の話題が出た時に、西郷といえば、そういえば弟の西郷継通は、みたいなことで、今度は弟の話にこう移れたりとかですね。なんかそういう、このワープがあるんですよ。で、西郷といえば、非常に似てる人物を歴史上に探すとすれば、私は神武天皇が似てると思うんだけれども、っていう形になって、今度神武天皇に話が飛んでいったりする。なんでそれができるかというと、この知識量が多いので、だから連想ゲームができるんですね。で、それがまあ全然話が飛んで別の話題だったら、これはぶつ切れになるんですけど、ちゃんとこの連想でこう繋がってると、芋づる式みたいな形でですね、話題がですね、こう、話が膨らんでいって豊かになってくるわけですね。で、膨らました後また本題に戻ってくるっていうふうな形をちゃんと取れれば、やっぱ読んだ方はなんか得した気分になるわけです。なんか、こぼれ話が全然ない話っつうのもまたつまらないわけでね。昔小学校とか中学校、高校なんかの先生で、人気のある先生というのは、話が脱線するところが人気だったりするわけですよね。そういう経験ないでしょうか。ね、面白くて人気ある先生っていうのは、教科書通りに話が進めているようで、途中から脱線してなんかね、全然違う話題に入ってきて、そこが面白くて、それがなんか人気になってて。で、脱線ばっかりしてるとね、授業にならないんだけど、ある程度脱線したら、ああ、それじゃまたちょっと本題に戻りますけどって戻ってくると、 なんかこう、豊かな感じがするじゃないですか。ね。ちょうど商店街に横丁があるみたいなですね。横丁のある商店街っていうのは非常に、人気が出るという、こういうことになっていますけれどもね。そういうふうにちょっとこう分岐して、ちょっと横道にそれたらそこにまた面白いものがあるっていう感じ。まあ、それがあっていいんですが、ただまあ、そういうものを出しながらも話がですね、少しずつ新しいところに展開して、飽きさせない工夫っていうのをするためにですね、ワンポチワンポチ、なんか工夫を重ねていってほしいなというふうに思います。で、まあ、支援ノートを作るときにはそういう心がけでですね、発見を重ねながら、こういろんな塊を作っていくわけなんですけれども、まあそうは言ってもなかなかこう発見っていうのがいつもコンスタントに出てくるとは限りませんよね。だからどっかでなんかもう考えが出なくなってピタッと止まる時が来るんですね。風がこう止んでしまうというか、凪の状態になってしまう。で、この時どう乗り切るかという、その時の一つの秘訣として、私はこの自問自答法というのをお勧めしたいんですね。つまりどういうことかというと、じゃあもう何か思いつくことに集中するんじゃなくて、問いに集中するわけですね。なんかじゃあ自分に何か問いかけるという、いい問いを出すっていうことにまず集中してみる。ワトソンとホームズで言えば、ホームズがどんどんとアイデアを出すのに疲れたら、ちょっとワトソンの方に集中を移して、ワトソンにいい質問をさせてみる。ワトソンがいい質問をすると、ホームズはそれに対して答えなきゃいけない立場ですから。だからそれについて今度はホームズの立場で、その答えを探してると、あ、なんかいいことを次また思いつくみたいな。こう、掛け合いになっていくわけですね。このワトソンに質問させてホームズに答えるという自問自答法のことを、ワトームズ思考法というふうに言ってて、これはこれでまた別のコンテンツ取ってますから、また復習して聞いてみてほしいんですけれども。そうなんです。知恵ノートをしてるときに、やっぱりこう、なんかアイデアの種が尽きてくるとですね、そういうときにこのワトームズをやるんですね。だから、で、今何が大事なんだとか、まあいろいろこう、質問をして、質問もちゃんとメモするわけですね。だからこう、今だったら例えばどうですかね、知恵ノートについて、抜け落ちてる論点はもうないのかいとかね、言うかもしれません、ワトソンだったら。あるいはその、まだ全然考えた経験のない人にとって何かアドバイスはないのかいとかね、これ質問形式ですよね。そう聞かれたら何か答えなきゃいけないわけですよ。だから何か、その問いに対しては、そうね、何にも考えたことがない人が、考え方を見つけるためには、これはもうやっぱ読書瞑想法かなと。つまり、本を読みながら、ここだと思った、アンダーラインを引いた、感銘を受けた瞬間があったら、そこでちょっと立ち止まって、その腕外にちょっと自分の感想を書いてみてくださいと。これは考える練習になりますよとかね。こんな風に答えが出てくるわけですよ。だから、質問をね、考える力、質問力っていうのが、実は考えるときには非常に有効なことになります。ですから、まあ、コナン・ドイルも、このシャーロック・ホームズ一人を登場させて、名探偵で、謎解きをさせるだけでは、あんな何十本も人気のシリーズを作ることはできなかったと思います。やっぱりワトソンが出てきてですね、多少はこう堅物なんだけど、なんか質問、いい質問してくるみたいな、こういう人物をもう一方に配することによって話が展開していく。漫才なんかもそうですよね。ボケとツッコミがいて、ボケがだけがいくら面白いことを言ってもね、つまらない。やっぱりツッコミの方がいるからボケが引き立つっていうことがありますよね。だから自分で、なんかボケってのは、アイデアを出す方のことをですね、笑いの場合はボケって言うんですけどね。でもそっち側がちょっとピタッと止まってきたら今度ツッコミに頑張らせるというふうな形でですね、自分の中にもう一個役割を持っておくと非常にいいと思うし、で、実は調子のいい時は、 もうワトソン出さなくてもどんどんホームズの方だけでどんどんいろんなことを考え出すわけですね。でその時いちいち調子がいい時にワトソン出してくる必要なくて、その時はどんどんいろんなことを思いついたらいいんだけれども、調子が落ちてくるあたりでワトソンを登場させると、これはいい感じでですね、なんかリリーフピッチャーみたいな感じになって、で次に話を展開させてくれる呼び水を作ってくれるわけですね。でまあワトソンに質問させるときはもう答えのことなんか忘れて、もうとにかく質問だけに集中すればいいわけですから、で質問考えるのはまだ楽なんですよね、答え考えなくていいんだから、あれこれあれこれ質問させる、あるいはまあ自分に対してちょっとね、ちょっと批判的な、でもこういう場合は違うんじゃないのかとかっていうふうな形でですね、だからなんか相手に突っ込み入れるのは割と簡単なんですよ、でそれに対して答える方が難しいんで、ただ答える方がもう話題が詰まってる時には突っ込みの質問がありがたいということがありますので、考えに詰まったら話答むず思考法というふうに覚えておいてください。これでまた調子が出てくることが多いんですね。で、あとそうですね、まあ話答むずもやるし、それからいろいろとこう考えてワンポチもするんですけど、まあもう一つはやっぱりずっとこう家の中にこもって書斎にこもって考えているだけだと、まあ、それでもなんか考えがですね停滞してくることがあります。でその時には書斎を出てですね街に繰り出してみようということが有効なわけですね。だからやっぱりこう気晴らしに街に出ていくと、今度はやっぱりいろんなものが刺激で目に入ってくるし、しかもですね自分は何か ある種のテーマを持って、外に出てるわけですから、まあ、そのテーマがアンテナになって、なんかいろんなものをですね引き寄せてきたり、あるいはこう異質結合といって全然違うものを見て、お面白いなと思うことがしばらくそれについて考えてると自分のテーマと結びついたりすることがあるわけですね。だから私もよくやっております。午前中なんかにいろいろとこう考えたり文章を書いたりした後、午後から気分転換で街に出てみてですね、リサーチと称して、まあ、自由にあちこちこうね、ぶらつきながら、面白いと思ったら立ち止まって何かじっくり見てみるとかですね、非常に人がたくさん並んでるとこがあったら何だろうと思ってね、ちょっと並んでみるとかやりますね。この間原宿を歩いてる時にですね、原宿の竹下通りという、まあもう本当に若い子たちが歩いてるところを歩いてみて、まあもういつもお祭りみたいになってるんですけど、その中でもひときわなんか人が並んでるところがあって、それなんだろうって、ソフトクリーム屋だったんですよ。でソフトクリーム珍しくないのになんでここだけこう並んでんだろうと思って、ちょっと見てみると、そのショーウィンドウにソフトクリーム、ちょっと大型のソフトクリームがですね全部で左右にあれ12個ずつぐらい並んでるわけですよ。3列かける縦4ぐらいで3、4、12で、しばらく入り口を隔てて左側にも同じぐらい並んでて、でこれは珍しい景観ですよね。なんかソフトクリームが左右に24個バーッと並んでるディスプレイ、まあ明らかになんか初めて見た感じなんで、これ初めて見てるとなんかインパクトがあるのか、みんな引き寄せられてすごい並んでるんですよね。で全部バニラでした。だから他のクレープ屋みたいにいろんな種類のものがあるわけでもなくて、ただバニラのソフトクリームを売ってるだけなんでしょうけど、そのディスプレイの仕方がですね、ちょっと変わってるだけで、そんな風に並んで、これいい商売だなと思いましたよね。だってバニラだけ用意しときゃいいんですから。であとディスプレイといっても小さなこのソフトクリームの、まああれはなんかオブジェになってるものなんでしょうけど、それをたった10、24個集めるだけでですね、それでこんな効果が出るんだと思って、なんか気引かれたので一回通り過ぎてからまた戻ってきてまた見に来て、よっぽど並ぼうかと思ったんですけど、まあちょっとそんなお腹も空いてなかったんで食べなかったし、まあ食べてもおそらく普通のバニラじゃないかなと思ってね。ただそのディスプレイのやり方がうまいなと、しかもシンプルで、多分こう利益率も高いだろうなって、まあいうふうなことを見るとですね、 なんかそういう考え方を自分のビジネスかなんかに応用できないかなと。なんかあれもこれも出すんじゃなくて、シンプルなものでなんかやれないかなっていうようなことを考えたりしました。だからまあそういうことで、街を出て、街に出ていくとですね、思いがけない刺激が入るので、まあそれでまた気分が変わっていろんなものを考えていく。で、特に私自身の経験で街に出た時に考えが進むのは2箇所。これは、電車の中と喫茶店の中ですね。まあ、なんでかって言ったら、それは歩きながらだとメモしにくいんで、やっぱりこう、ちょっと移動するときに、腰掛けた中でスマホ取り出して、ちょっとなんか考えてみるとか、あるいはちょっと街を歩いて、いろんなことを思いついたりしたのをまとめるために喫茶店に入って、そこで、ちょっと今見てきたものについてのいろんな感想とか思いついたことをメモる感じで、ね、メモっていく。こういう時間が結構有効だと思いますね。さすがに私自身歩きながらスマホにメモするというのはあんましないし、まああんまり勧められることでもありませんよね。だからまあそんな感じでちょっとこう座る瞬間、というものを散歩に出た時に作るっていうのがまあおすすめですね。で、また、外に出て気分が変わったら、また書斎に戻ってきたくなるんですね。というのはなぜかというと、やっぱり書斎が一番のコントロールセンターなんで、まあ、蔵書もあるし、誰にも邪魔されないし、まあ、それは自分がもう気ままに振る舞える空間ですから。だからやっぱりそっちが本当は一番いいんだっていうこともあって、また戻ってきて、今度またリフレッシュされて、やる気になってまたそこでですね、机に向かえるということがあります。まあそういうことで、書斎で煮詰まったら街に繰り出そうということですね。これも知恵ノートを作るときの一つの秘訣になります。で、まあいろいろと語ってきましたけど、でもなんかそう言われても、なかなか考えが進まないんだよっていう人がいるかもしれませんね。私のコンテンツも考えることについていろいろ言ってますけど、まあ、聞いたけどなかなか、その時は面白いかなと思ったけど、なかなか自分では考えが出ないんですよっていう方がね、いらっしゃるかもしれないけれども、その理由はですね、やっぱ一つあると思って、それはあなたがテーマを持ってないからの可能性があるんですね。だから何かテーマを持ってればですね、やっぱりいつもそのことについて念頭に置くわけですから、考案のようになってくるんで、テーマ持ってると、何かの時にハッと思いついたりするんですけど、ただ何にもテーマもなく、ただ歩いてると、まあ、次から次に流されていくっていう感じになると思いますね。じゃあそのテーマはどうやって持ったらいいのかということなんですけど、まあ、もちろんビジネスをしてれば、否応なくテーマを作っていくことになります。ね、商材のテーマとか、いろんなテーマを持たないとビジネスできませんから。ただビジネスやってない人にとってですね、テーマを持つための一番のおすすめは、だからブログを作ってみましょうということになるわけです。まだそれお金にならなくても結構ですから、ブログを作っておくとですね、やっぱりなんか記事を書きたくなるわけですし、で、そのブログっていうのも日記じゃなくて、誰かが見に来れる場所に文章をこうアップするわけですから、やっぱそれなりのものを書きたくなります。で、その時にやっぱり何を書こうかってね、いうようなことをやっぱ考えつつ、まあ、表題がもし出なくても、ブログに何書こうか、面白いこと書こうと思って外に出るだけでもですね、このブログに何か書くことっていうテーマを持ってるわけですから、だからそこで何か思いつきやすくなると思います。で、さらに言うと、そのブログの中で今回のテーマっていうのがもっと具体的に決まってれば、もっと先に進みましょうね。なんか最近の若者の研究とかって、もしテーマが具体的に持ってるんであれば、まあ、それこそ原宿に行っていろんなもの、見るもの、聞くもの全部がこのテーマに関わりが深いですから、いろんなこと発見するでしょうね。そうなんですよ。だからね、実際に思いつくアイデアを考える前にテーマを考えるっていうことが結構ね、重要になるわけです。 で、まあ、それがまあ、ある程度、回数を重なってきたら自分のポジショニングに自然になっていくわけですけどね。そのテーマがだんだん集中してくるものがありますから。ただまあ、そのポジショニングもよくわからない。何に自分が向いてるかわからないときは、まあ、とにかくなんか思いついたことでいいですから、なんか、自分が気にかかったことについてなんかテーマを考えてみて、それでちょっとしばらく、いろいろとシェアしてみる。で、シェアのメモを作ってみる。ということですね。そう。テーマのある人生が、この生きがいのある人生だと思ってください。だから、生きがいのない退屈な人生というのは、テーマが見つからない人生です。テーマがないもの。見つからない、見つからないと嘆く必要はなくて、もう最初はつまらないと思うものでも、ちょっとしたことでいいからテーマにしてるうちに、だんだん上手になってきますから。そんな感じでですね、気軽にテーマ設定をして、そしてそれについて考えてメモをしていってほしいなと思います。で、まあそういうふうな形でこうメモができるわけなんですけれども、メモが溜まってきた時に、ぜひおすすめなのは、その自分のメモをもう一回読み返しながら、線を引きながらですね、この読んでほしい。つまり、自分のメモをダーマトグラフ読書法でやってみてほしいということですね。ダーマトグラフ読書法っていうのは、まあ私のコンテンツにあります。まあ、前回もちょっと語り、かいつまんで語りましたけど、まあ、つまり、自分の書いたことの大事なところに線を引き、もっと大事なところに別の色で二重に線引いたりしながら、だんだんこの自分の書いたメモに対策を施していくということですね。だから、それぞれは自分の発見が入ったように思っても、やっぱりメモの中にも濃淡があって、ここおいしいところっていうのがやっぱあるわけですね。で、そういうところにこうアンダーライン等を引きながら、何度か繰り返し読んで、次はアンダーライン引いてるところだけ読み返すとかいう形でやっていくと、メモの中にこうエッセンスがこう浮き出てくるわけですよね。で、そのエッセンスが浮き出てる状態を、まあ、作っていくと、次に文章を書けることになるわけですね。だから、まあ、自分のメモをですね、作ったんだけど、もう作りっぱなしの人が結構いらっしゃるかもしれないけど、それだと知的生産につながらないはずですね。だから、自分のメモはですね、宝物なんですよ。だって、そのメモを作るために結構時間の投資をしてるわけだし、そのメモを思いつくために結構いろんな蔵書、ライブラリーを作ったりもしてるし、そのメモを作るために外にも繰り出してですね、それなりに経済的な投資もしてるでしょうから、いろんな経験を自分でさせた上で、そのメモができてるはずですから、そのメモこそ宝物なんで、その宝物は大事にしてですね、でもその中にもやっぱり濃淡があって、やっぱり線を引きながら、大事なものっていうものをこう抽出していくことによってですね、で、そこからやっぱりだんだんもう一段古にかかった知恵というのがですね、再構成されてくると。いっぱい知恵のちょっとした断片が集まってきて、大きな知恵になったりするわけですから。だからメモをちゃんとですね、ダーマトグラフ読書しましょうよということですね。書いたものを無駄にしないでおきましょうということになります。まあ、いうふうにするとですね、結構自分の知恵ノートというものも充実してくるし、何度も読み返していって、で、最後のポイントになるんですけど、そのメモができた段階で、なるべく早くも実際に文章に落としてみましょうということです。メモができた段階で、文章にするのに、まだちょっとね、ジャンプしなきゃいけない感じはあると思うんですよ。それをまた文章にする。書き慣れてないときはね、ちょっと、えいやっていう感じがいるかもしれないけれども、そこも気軽に文章に書くことがおすすめです。逆に言うと、メモまで作ったんだけど、なかなかいい文章が書けそうないと思って、そこでこうずっと宿題にしちゃうとですね、しばらく経つと、そのメモを作った時のこう環境というか、その考えが薄れてくるので、その鮮度が悪くなるわけですね。だから、スーパーで買ってきたお魚みたいなもんで、やっぱ鮮度のいい時に料理すると美味しいんですけれども、鮮度がちょっと落ちてきた段階になるとですね、まあ、そのぬか漬けみたいにこういろいろ寝かすことによって良くなる場合っていうのは確かにあるから一概に言えないんですけど、 ただ何て言うんですかね。うん、なんかその鮮度が落ちてきたら、あれ？これなんでこう、ハッとしたんだろうか。その時の気持ちすら忘れてくるとですね。なんかこう、ぼんやりしてくるじゃないですか。だからよくね、いろんなことを経験してきたら、忘れないうちに、ちょっと一本収録しておきましょうっていうようなことをね、よく我々もやるんですけど、これはその時の記憶が薄れないうちに、やっぱある程度まとめて形にしてしまった方がいいからですね。で、またその一回形にして文章にしてしまえばですね、今度はまたしばらく経ってまたそれを読み返すこともできるし、今度読み返す時にはもっと文章になってまとまってますから、ね、何を言いたいのかがすぐ再現できるし、またその文章を読みながら新しいことを発想するということがあるわけです。自分の書いたことを読みながら、また次の種になるということは、これはよくありますから。だから、とにかく、ある程度までこうやって CA メモを作ったなら、もう、気軽にですね、コンテンツを作ってみてくださいと。ブログだったら文章を書いてみてくださいということですね。私だったら、まあ、こういうふうにして、40分なり、1時間なり喋ってみると。で、喋って録音にしてしまうと。まあ、いうふうなことになるわけですね。で、これがまあ一つのアウトプットする練習になるわけでして、つまり、なんて言うんでしょうかね、断片的なちょっとした思いつきは、まあ素人でも誰でもやるんですけれども、それをたくさん集めてきて、その上澄みをすくいながら、一つの大きな塊にするっていうところまでできる人が、数が少なくなってきて、だこれがなかなかですね、知恵を富に変える人が少なくなるんで、逆に言うとそれができるようになると、まあ一人抜きんでた成果が出てくるわけですよね。だからまあブログに文章を書いても、まあそれを富に変えるためにはね、まだ少しいろいろとやらなきゃいけないことがありますけど、ね、DRM のようなこのマーケティングシステムを組まなきゃいけないですけど。まあそれはちょっと別の課題にして、まず基礎練習として、この CA メモを作って、それを文章に落としていく。こういう練習をしておけばですね、これはもう確かな実力の土台になりますし、でいずれそれ、文章に書かなくてこうやって喋る形にすることもできます。最初は文章にすることがおすすめですね。なぜなら、文章の方がよく考えながら一文一文考えていけるので、喋ってるともう少しライブ的な処理が必要になりますから、文章で、書き慣れてくると、次ライブで喋るってことに挑戦するのが、まあ、ちょうどいい感じかなという気はいたします。まあ、ということで、今日は CA ノートの作り方ということで、結局まあ考えをまとめて、それをアウトプットするための秘訣みたいな話になったわけですね。で、結局まあ、この知恵が富を生むと言っても、結局こう最後はこう、生み出していく瞬間が一番大事なんで、ですからまあ、言ってみたらね、前回のライブラリを作るっていうのは、まだその途中段階の話だったかもしれません。それはそれですごくね、ライブラリがあるかどうかっていうのは、自分の生産量を決めるという意味で、大事な大事な蓄積なんですけど、でも実際にボールをゴールに蹴り入れる瞬間というのは、この知恵を生み出すこの知恵にメモする瞬間であり、あとそれを文章にしていく時ですね。まあ、文章にするところはまた別途、文章力について以前メルマガでも随分語りましたし、まあ、またそんな講座もですね、まあ、リアルセミナーなんかも開いたりしておりますから、また別途ですね、文章に関してもコンテンツ作ってましたよね。だから、またそういうものをまた見ていただければ、全部つながってきますので。ただまあ、そのコントロールセンターとして、この実は CA メモっていうのがすごくよく機能していて、ここがまあ、イージス艦みたいな形になってですね、ここでいろんなものを発案して、いろんなものが大体アウトラインができて、それが文章になったり、こういうコンテンツになったりしてるんだということを知っていただければ、いいかなと思います。ということで、ぜひこれを聞かれたら、自分なりの CA メモを作ってですね、まあ、ちょっと考えてみるなり、街に出てみるなり、すぐにちょっとやってみるっていうことが私のおすすめになります。
今日は以上です。ありがとうございました。